レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。
5月4日シャープ205です。2024って言ってたかな2024年5月4日です。言ってたかな。意外に忘れちゃうのよね、こういうのってね。今日はですね、ちょっと武藤さんが、まあ仕事の関係もあるんですけれども、それよりもね、喉の調子がよろしくないってことでね、大丈夫かなね、心配ですね。商売道具ですからね。まあそんなこんなで、代わりにというか、今日はお父さんのね、喉を大事にするために小宮が一人でお届けいたします。はい。まあ、一応ワールドインザワーズのね、コーナー分のこうワードのチョイスは武藤さんしてくれたので、まあ、ここに今辞書はね、すでにあるんですけど、まだ単語は知りませんよ。で、まあなんで流れとしてはね、いつもと同じようにやりたいと思うんですが、今日はね、できればノンストップでいきたいと。できるかな、できるかな。いつもね、一応トータルで撮ってはいるんだけど、一呼吸置くんですよ。前半とね、コーナーと後半の締めと、一旦止めてフーってしてから次ってやってるんですけどね、今日はちょっと一人でその止めもなしにね、いけるかなっていうのをやってみたいんですよね。45分話せるかな。はい。しかもノー台本というね、無茶な試みをしていこうと思っております。ゴールデンウィークの真っ最中でございます。まあ、前半のね、3連休でしたっけ、もうあり、中に平日があって、それで金曜日からのまた続けの休みですよね。何やら話によるとっていうか、私や周りの感覚なんですけど、木曜日がね、割と電車が空いていたり、街中がちょっと人通りが通勤ラッシュの時間帯少なかったような気がしております。なんでね、木曜日だけ有給を取って、で、その連休後半にくっつけて休んでる方も多いんじゃないでしょうか。いかがでしょうかね。フリーランスの方はね、まあ、特に関係なく、なんならね、そのフリーランスゆえに休日もこうフル稼働みたいなことはあるかと思いますけど、まあ別にね、この何、休日というかゴールデンウィークだから休まなければならないわけではありませんのでね、どこかでちょっと一息つけるところが少しでもあったらいいなと思っております。はい。5月になりたてなんでね、4月の振り返りでもしましょうかね。皆さん4月どうでしたか。いろいろね、人事異動だとか、自分が異動してね、新しい部署にとか、あと転職したという人もいるでしょうし、この度社会人になりましたという方もいるでしょうし、なんかね、そういうこういろんな社会のしがらみをかなぐり捨てて新しいね、こう自分を探すスタートを切ったみたいな方もいらっしゃるかもしれません。レクリのリスナーはいかがでしょうかね。小宮の4月は結構異世界な感じだったと言いますか、かなりね、環境が変わったんですよ。まあ私生活の環境はね、変わってないんですけど、その仕事の環境がね、なんでまあ環境だけじゃないか、まあ実際にその業務やっていることも変わったりしたので、変わったというか、まあ、増えたみたいな感じなんですけど、 なんかこう今まで見てきた目線がこう色濃くなったりとか、自分だけやってればよかったものをこう人が増えることでね、その人たちのことを考えながら仕事をしなきゃならないとか、あとは何だろうな、まあとにもかくにもすごく、異世界でした。はい。そうね、あとその新しく入ってきた部下というか、まあそういう人たちの中でね、結構その福祉をやったことがない初めての業界ですっていう方がいてね、なんでそこですごい考えさせられることは本当ありますよね。あの自分の当たり前が当たり前じゃないことにようやく気づくみたいな、いろんな場面でね、その違う業界の人と話す時に気づくみたいなのもあると思いますけど、本当そういうのが日々の仕事の中で起きるみたいな、そんな感じでもありました。そうそう、あの先日あのとあるね、あの雑誌の方が、あのその仕事でね、あの取材に来てくださったんですよ。でその時にこう自分がやっている仕事の話とか、まあ、その思いだとかいろいろこうお話一対一でしていた時に、その来てくださったね取材の人が、その普通の感覚をお持ちでいいですねみたいな話をしてて、まああのご本人もね、いやあの普通っていうものが何かっていう話になっちゃうと思うんですけどみたいな、そんな風にも言ってたんですよ。でまあその後しばらくあだこうだ言い合ってたって喧嘩じゃないよ、あの意見をあの共有し合ってて、まあ、要はそのなんでしょうね、福祉ってすごく独特な業界として、なんなら業界っていうこうなんでしょう、ビジネス商業的なこう台に乗ってるかって言ったらそれも若干怪しいんですよね。まあ実際そのお金はもちろん回ってるわけなんですけれども、なんだろうな、どうしてもその人の優しさとかね、その人情道徳みたいなものが何やら先行している気がして、なんかこう民間の、まあもちろん株式会社とかもね、今は介護保険サービスやっておりますけれども、なんかそのにしてもちょっとその私たち、なんだろう、ビジネスマンじゃないよねみたいなところがどうしても一部あったりするんですよね。なんで制度的にはなくなったとしても、そのいわゆる昔の言っていた措置っていう、その福祉に対するその契約じゃないサービスというか支援というものが、なんかこうまだまだ意識としてあって、でそうするとなんかこう福祉にいるっていうだけで切り離されているような感じになっちゃうんですよね。まあ学校とかもそうなのかもしれません、あの教育現場先生たちとかね。なんでなんだろう、ついついその福祉に偏ってしまった意見というか、その物事を判断するときについついその人の心で考えてしまうみたいな、そんなとこがあったりもする。あと主観的すごい今噛んでます、主観的になりがちというか、主観と客観、記録のねいろんなところで言われますけど、主観をちゃんとね意識して記録を書かねばならぬと言いますけれども、その辺がなんかこう俯瞰できてないとか、その同じなんですよね、あの一般的なものと同じはずなのに、なんかそこと違う世界かのように言われてしまうみたいな、まあ、例えばその最近その福祉現場で流行っていると言ってしまうとちょっと語弊がありますけど、あのカスタマーハラスメント関連のね、あの学びというか研修とかがいろいろ増えてきてはいるんですけれども、ま、その相手が福祉的な支援を受けなければならないという状況において、 なんかこちら側がその何を言われても我慢しなければならないとかね、こう認知症だからこういうひどいことを言っているけれども、この人は認知症の症状があって、まあ周辺症状なのかわからないけれども、怒鳴り散らしてたり、あの私もねこうデイサービスをお伺いして首を絞められることとかありましたけれども、あのそういうことをされてこうね手を出されてしまうことに対して、しょうがない仕方ないんだって思わなければならないみたいな。でも一般的に考えて、あの症状はさておきですよ、あの理由はもちろんあるにしても、そういうこう自分に危害が及んでしまっているというそのデンジャーな事態なわけですよ。でもなんか あるあるって平然としていなければならないみたいな、それってちょっと麻痺しちゃってるよねっていう、なんかそんなものがありますよ。なんで結構そのどうなんでしょう、私ですら多分胃の中の蛙といいますか、結構狭い視野の持ち主だと思ってはいるんですけれども、まあその福祉のね専門の雑誌をいろいろこう取材されてる方だったのが理由なのかわかんないですけど、まあなんかこう珍しいような感じで私を見てらして、なるほどなって思いました。私としてはまだまだなので強化したいなとは思いますけどね。まあ、その方がね一番言ってたのは、例えばその福祉事業所施設の盛り上げ方みたいなところですよね。なんていうのかな、一企業としてのマーケティングみたいなところがどうしても福祉業界だとこうないものとして扱われるとか、必要がないものとして見られてしまうみたいなね。でも例えばこう個人店だとしても、飲食店とかハンドメイドの作家さんだとか、まあ、写真やってる人もそうかもしれませんが、まあ、ブランディングって言いますしね。で、まあ、どんだけその真心込めてみたいなこと言ってたとしても、お客さんというか利用者さんですけど、まあ、少なくともそこを利用する相手がいる、プラスその業界のイメージをって考えた時に、まあ、ある程度戦略は必要なわけですよね。福祉の業界だからって戦略が必要ないっていうのは、そんなわけはなくてですねっていう、まあそんなところをね、あの私は言っていたんですよね。そしたら先ほどのようなあの話の流れになったというところです。皆さんあのそれぞれご自身が関わっているこう業界だったりジャンルだったりいろいろあると思うんですけど、どうですかね、あの今一度そのご自分の職業病だったりとか、あと当たり前に思ってるけどもしかしたら違うかもしれないとか、あるいはその今の仕事についてからこう悩むようになってしまったこととか、反対にその捨てるようになってしまった、もしくは固執するようになったとか、どうですか、ちょっとぜひこのレクリのね小宮一人会を聞いてるあなた、胸に手を当ててちょろっと今まあ落ち込まないでいいんですよ、落ち込んじゃうといけないんですけど、たまにそう考えることは悪くないかなとは生意気な小宮は思っております。はい、そんな今つらつら喋ってますけど、今時間は何分ぐらいですか。15分手前ぐらいですね。今日はノーカントで参りますから。そうね、まあそんな感じでね、4月バタバタしながらも、そのね福祉を知らない人との関わりだとか、あとはその福祉の中でもそういうねこう密な話をする場面があったりとかね、いろいろあったんですわ。で、まあここでね5月連休でちょっと一休みして、まあこっからまたね変わりなくスタートしていくわけなんですけど、 5月病もねありますからね、その辺もねぜひ気をつけていただきたいです。結構自分もそうだったんですけど、この連休が何とかしてくれると思って走り抜いちゃった人もいるんじゃないですか。どうですかね、ここで休めるからとりあえず、なんで燃え尽き症候群的なねものもあると思うんですよ。でもそのテンポ感でね次行くと夏まで持たないですからね。本当気をつけてくださいねその辺ね。休みを取るって大変ですよね。そう休みね、休むことにこう責任を感じちゃうみたいな、責任こう罪悪感を感じちゃうみたいなね、そういうのもありますよね。特に私はねそういうタイプなんでね、なんかこう効率とかっていうよりもこうなんかレストしていることになんか申し訳なさを感じちゃうっていうのはもうこれはね幼少期からのね癖なんですよね。なんかこう休んでたら怒られるみたいな場面がすごい多い子供の頃だった記憶があって、それゆえになんかこう休んでいてはいけないんだみたいな、すごくこうインプットされているんですよね。ただ休むのも仕事ですからね、管理、そう体調管理も仕事のうちとも言いますけどね、それがねなかなか自分はまだうまく使えてないななんていうのも思いますね。はい、ちょっと今5月連休になぞらえてそんな話をしてました。まあそんなこんなで、あとなんかあったかな、まあちょっと20分過ぎぐらいになったら、あと3分ぐらい喋ったらコーナーにこんななんか生放送感のあるレクリはなかなかないですからね、それはそれで楽しんでいただければと思います。あ、そうそうそう、この前ね電車に、これごめんなさい全然話が変わるんですけど、電車に乗っていたらですね、女の子が3人、女の子とか女性3人、まあ大学入りたてぐらいの年齢感かな、電車に乗り込んできたんですよね。で女の子キャキャ3人入ってきて、1人が、いつも何両目乗ってるみたいな質問をしたんですよ。まあ多分そのこう定位置を探してたんでしょうね。でそしたらもう1人の女の子が「えっ?」て言って、何両目にいる、そんなこと考えて電車乗ってるの?」って言ってて、でもう1人の女の子は黙ってその2人の会話を見ている。でそんな3人がねそんな話をしながら移動してたんですけど、それをこうね座って私はぼんやり眺めていたわけなんですよ。ね、車両を何両目に乗るかを考える人と考えない人がいるんだなと思って、私は一応は考える人なんですよね。どっちが多いんでしょうか。考えない人っていうのはでもあれよね、その乗り換えが多かったりとか時間に追われたりとかしてたら、多分そのうまく何いい場所車両にいなかった時のこう損したみたいなのがあるはずなんだけど、それがないから考えなくて済むのかなってことなのかな。もしくはその何乗り換えもないしみたいな。で特に何だろう、分かりやすい車両とかね、もしくは出口がいっぱいある駅とかそういうことなのかな。考えなくても別に損した気持ちにならないみたいな、そういうことなのかな。結構考えますけどね。どうなんだろう、その地域にもよるんですか、どうかな。私田舎に住んでた時はでもそうだな、最寄りの駅がすごいど田舎の駅だったんですけど、こう橋にしか出口がなかったからね、もうおのずとその出口側に近い方に行って考えて乗っておりましたが、どうなんでしょう。あとそのあれかな、 Google マップとかね、皆さん大抵最近は移動の時に、ね、こうスマホで地図をご覧になると思いますけど、そういう時にこう出るじゃないですか、ここに乗るといいよみたいな、電車のねマークというか絵が出て、こう何両目っていうところにこう印がついてたりするから、ああいうのね見ちゃうとね、そこに乗りたくて、そこに乗らないとなんか不安になっちゃってね、なるべくこう足元のね何号車を見て乗るようにはしてますね。そうなんだよね。だそれを何だろう、考えないで乗れるってことはある意味こう感覚があるのかもね。なんかその考えな、ある意味こう無意識に近いぐらいの感覚で考えてないわけじゃないんだけど、そんな悩むレベルじゃないみたいなのもあるかもしれないよね。うん、どうなんでしょう、動線ってね、気になる人は気になるのよね。前現場でワーカーやってた時ってすっごいなんかこうバタバタしてる毎日だったんですけど、今は暇っていうわけじゃないんですけどね、その現場ワーカー仲間の先輩と、そのなんだろうな、忙しくて大変みたいな話をしてた時に、その先輩はね、その事務所内の動線を考えて毎日仕事をしてるって話をしてたのよね。こうここのコーナーを曲がるのにはちょっと時間がかかるからとか、あそこの課長のところに行くにはとか、あとその行く時にもそのさ、人が行き交ってるから、そこの避け方とか、なんかとにかくそのなんかすごく動線を考えていてね、その先輩、まあなんだろう、こう用がいくつかあったらさ、そのこう一番最短ルートで素早く事務所内を行くみたいな、訪問とかはありますよ。1日5、6件ね、こう外回りしてこう利用者さんのご自宅とか面会とかに行ってたわけですけど、それはまあ確かにそのね、行きやすいルートでこう予定組んだりとか、まあ、もちろん自分の思うように行かないことも多いんですけど、ただ事務所の中でそこまでこうなんだろうな、自分の最短ルートを考えてまで移動してなかったなみたいな、そんなのを未だに覚えてますね。そう、まあ効率化、そうね、難しいとこですね。23分になってしまいました。よし、ではここでノーカットでコーナーに参りたいと思います。コーナーに行くということはコーナーを読まなければいけないということですね。もうこのノーカット文をつなぐというね。はい、行きます。ワールドインザワーズ、このコーナーはアカラの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。はい、今日はですね、ようやく今この辞書ね、つを私選んだんですね。で、武藤さんが選んでくれた言葉がここにあります。よいしょ、これはちゃんと振り仮名も振ってくれてね、つけ刺し、つけ刺し、つける、付着のつけるに、さ、刺す、サイン、刺し、付け刺し、すごくシンプルな言葉ですね。なんだろうな、付け刺し、付けたり刺したりみたいなの刺したり引いたりみたいな、付け刺し、付け刺し、刺しか、付け刺し、刺しじゃないのか、ザ、ザスって何なんだろうね。つけるはわかるけどね、雑誌、醤油雑誌、醤油刺し、 刺す、刺す、注ぐ、つけ刺し、つける、つける、何をって思っちゃうね。こう主語がなんだかわかんない。つけ刺し、なんだろう、つけ刺し、お皿だったりしてね、こうタレをつけたり醤油を刺したりするこう小皿的なつけ刺し、違うかな、食べ物じゃないかな、そっち関連ではないかな。つけ刺し、あ、もう今完全にそっちだわ、小皿のことみたいな、なんだろうね、見ちゃいますか。つけ刺し、つけ、つけ刺し、すごい今日なんか優雅な、あ、ちょっと全然違った。ですね、つけ刺し、自分が口をつけた杯やキセルなどを人にやること。あ、へえ、つけ刺しっていうの、あ、そう、そっか、小皿じゃなかったんだね。これで親密さを表した。あ、そうなの、親密さを表してるの、いつの時代なんでしょう。キセルだからね。え、大正とかそういう話、いや、もうちょっと前え、杯、江戸とかもそうだったのかな。親密さを表しただってね、え、学生だったらね、うわー、関節キスって言ってたやつだよね。これ多分武藤さん、これを私がこのくだりを話すと思って多分選んでるよね。自分が口をつけた杯、キセルなど、人にやること、人にやること、これで親密さを表したって言ってるけどさ、これすごいこっち側だよねやることって書いてある、まあ、人にやること、だから、あの、自分が、あなたにならあの良いですよっていう親密さをこっちが相手に表してるってことなんでしょうかね。つまり、あの、受ける側は分かんないよね、いやいやかもしれないよねこれね。あとあれか、なんかこう婚姻とかそういう話、夫婦的な、それならわかるよね、あるよね、儀式的にね、そういうものなのかな。でも着せるって書いてあるからね、着せるを人にやるってどういう状況。まあね、もらったことはあるけどさ、こうどんなものかみたいな、ちょっと試してみるみたいな、あの、渡されたことはあるけどね、そういうこと親密さを表してたの、その場面では。へえ、ポカリとかねあったね、ポカリね、懐かしいわ、部活動とかでね。いやー、高校時代あったな。高校のね、こう部活動、まあ、自販機があったんだけど、ポカリなのよね。しかも500のポカリ、大きい缶のポカリがあって、で運動部も使ってたし、で我々オーケストラだったんですけど、オケ部管弦楽もその横の非常階段をね、テコテコ降りて、もうすぐ自販機にたどり着いたから、よくよくね、ポカリを買ってたんですよね。で、自分で買う時もあるし、なんか先輩にどうぞって時もあるし、パシられてとかじゃなくてね、お疲れでしょうからみたいな時もあるし、友達にはいみたいな時もある。でね、そうするとこう、500だからさ、飲めないわけよ。なかなか大きいからってなると、友達とこう分けてもう一缶飲んじゃったりとかね、そういうことありましたけどね。あれは付け刺しだったのかしらでもまあ弦楽の子たちとかパーカスは分からないけど、少なくとも管楽器の 人らはね、もうなんかそんな日常のごとくだったからねっていうね。そうね。あとはその大人になるというか、こう学生の時はお化粧してないけどね、こうリップとか口紅つけてるとね、なんかこうそれを人にってなかなかこう勇気がいるというか、相当その何プライベートな関係じゃないと渡せないですよね。つけ差し、結局そのつけるは口をつけるなんでしょうね。差しは差し出すってことなんでしょうか。おそらくそうですよね。つけ差し、多分そうだと思うな。違う差すとかあんのかな。へえ、今はでも言わないですわな。コロナになった時ね、コロナ禍でだいぶそのなんならね、持つものまでいろいろ消毒するようになっちゃったから、今ってどうなの？家族間でもあまりやらないんじゃない？ね、なんなら親子でも今あまりそのお皿分けましょうみたいな感覚もあるんじゃないかしら。どうなんでしょう。本当にそのコロナ禍の時はさ、例えばそのマイク、今これ私持ってますけどこのまあこれじゃないけど、その何か登壇して話すとかスピーチするとかさ、あとこう自分がその上側になってマイクをね、差し出すとか、差し出すとかさ、その時にこう全部消毒してとか、マイクにこうカポって、タモリさんのあれじゃなくて、もうちょっとその不織布のあのガードみたいなのをカポってかぶせて、で一人話し終わって次の人になったらそれをパッと外して消毒して入って渡すみたい な, なんかそんなことをやってたな。つけささない、つけざせない状況みたいな感じがあったよ ね。ちなみにその時のなんか大量買いしたそのマイクの何その不織布カバーみたいなやつがね、大量に余ってんのよねあれもう使い道ないんだよな。なんかね、今更もうまああったらいいのかな、ポップガード代わりになるんでしょうか。あまりない、なんないでしょうね。私マスクしたまま話したものとかを収録すると結構ねこもるよね。なんかこう芯が取れてない音を見たくなってしまったりするからね。あとは何？フェイスシールド？あれも余ってるんですよ。あとゴーグル。ゴーグルね。花粉症の人にあげようかと思ったけど、でもそういうものでもなくてさ。ねえ。あれはつけ挿すとかうんぬんじゃなくて、ガードするだけの話だけど。ね、そういうものをつけ挿すとはこうかなり逆を言っている現代な気がいたしますね。いやー、そうね。まあでもその親密さを表したって過去形になってるけど、まあ今でも表してるんじゃないでしょうかね。え、こう同じご飯一緒に食べるとかね、なんだろう、こう共に過ごしてる時にそういう場面が、まあ別に飲み物じゃなくても食べ物じゃなくても、なんかシェアする時にこう一緒にね同じものを使っているというこう嬉しさとか親密さを感じるっていうのは今もあると思いますんでね。その感染症はさておき、なんでまあ言葉自体はあまり使わないけど、感覚としてはまだまだ残っているものなんじゃないでしょうか。そういう場面があったら、あ、これは付け差しだと思うようにしたいと思います。ということで、今日の単語はつから始まる付け差しでした。そしてノンストップで参りますよ。今35分 あと10分も喋るってこと？なんかこうノンストップでやると決めたからにはなんか早めに終わらせようとか思ってたけど、ちゃんと45分ぴったりでこう生放送っぽく終わりたい感じありますよね。しまったな、あと10分も話すネタが、なんだろうな、なんかあるかな。そうだね、最近思ったこと、なんかこうどうしても私の生活範囲ってね、仕事をしているか仕事をしていないかみたいな、なんかその二択、写真に関することをやっているかも一応あるけれども、本当にね範囲が狭いもんでね、どうしてもこう話を探そうとすると福祉の話になってしまうんですよ。あ、思い出した。ですね、先日こっちのレクリエーションポートじゃない、もう一つスタンド FM というアプリから配信しております福祉と写真というタイトルにしている一人語りのポッドキャストがあるんですよ。今日割とそっちに近い温度感で話しちゃってるから、これがある意味プレイと思って聞いていただければと思いますが、そっちでねお便りをいただきました。そうちょっと今すぐ出てこないから読み上げとかはできないんですけれども、でね、嬉しかったのがね、福祉職の方からのお便りだったんですよ。でしかもそのただ福祉の仕事ってだけではなくて写真もやっているとね、同じような境遇の方からご連絡をいただいて、私の個人のホームページの方からね、メールフォームからご連絡いただきました。ありがとうございました。ちゃんと読んでおりますよ。なんでしょうね。やっぱりその親和性があるんですかね。その福祉職って具体的にどういう職種かまでは存じ上げないですけれども、何やらね、こうやっぱりこうなんだろうな、アウトリーチ的な部分だとか、その現実を見つめたいという意思だったり、なんかこうあるんでしょうね、アセスメントに似た行為が写真の中にあるんだろうなとその方のメールを拝読して思っておりました。アセスメントね、なんかこの辺の話もしたいけど、やっぱそれはレクリじゃなくて個人の方でしようと思います。こっちはね、なかなかそのね、あんまりこうこもりすぎた話をね私がしてしまったところで、なかなかその試作聖地という広がりが見えなくなっちゃうので控えるようにはしてるんですが、そうするとこう私の話題ってなんだろうって結構なんか日々悩む部分があったりで、武藤さんみたいにねアニメ年中見るわけでもないし、映画もそんな詳しくないしってなると、なんか結構断片的な話になってしまうような気もして、でたまにねアニメとか見るんですけど、この前ねごめんなさい、まだ時間あるよね、Amazon プライムで昨日の旅を見ました。はい、あれはアマプラのなんかアニメのなんかだったのかな。そう、昨日の旅ってご存知ですか？私は一瞬学生時代オタクだったこのエセオタクみたいな時期があって、その時にその友達がね素敵だよこれって言って読ませてくれたのが、貸してくれたのが昨日の旅っていうラノベというか、絵は表紙しかないんだよね。表紙とちょっとしたその出だしのイラストぐらいで、全然アニメでもなくて、あとはずっと文章なんですけど、本当ね、キノという一人のね若者がこう旅をするという、すごくシンプルなベースの設定で、で一人といってもエルメスというね、モトラドって言ってますけど、要はバイクに乗ってずっと旅をしてるんですけど、彼が喋るんですよね。 昔もなんかアニメ化したらしいですね、後から知りましたけど。で最近2020年代になってまたその元々のそのノベルの 作画というか表紙のイラストに似たキャラデザでまた出たみたいな感じなんですよね。で何がいいってね、すごくオムニバスというか、私こう人が覚える人を覚えるのが大変苦手でね、いろんな登場人物がこう込み入って出てくるアニメ作品とかすごい苦手なんですよ。わけわかんなくなっちゃって、で本当にキノという主人公とそのモトラドの、ね、エルメスというバイクの喋る彼なのか彼女なのか、その辺は多分ジェンダーはないんだと思うんですけど、その二人の会話で常に進んでいく、もしくはまあサブキャラも途中からいるっちゃいるんですけど、でもすごくシンプルなんですよ。でそのオムニバスだからこうなんかずっと続いていかないので、だいたい1話ないし2話でこう締めていくみたいな、なんで私は読み物として読んでたからあれだけど、こう各項目でちゃんと集結するから、まあ全体としてね、その旅の人生としてはもちろん続いてるけれども、ストーリーとしては固まってこう連なっているからすごく読みやすいし、しかも区切りやすい、私区切れないんですよね。だからアニメ見れないんだと思うんですけど、一回大学時代にエヴァンゲリオンにアニメ版の方のね、ハマってしまった時は区切るとかができなくて頃合いのいいこう区切りが見つかんないもんだから、大学の授業をサボってこう見ちゃったりとかして、一気見をしてしまったんですよね。あれ結構疲れるんですよね、自分でやっといてですけど。まあ基本そうなんですよ、何事も切りのいいみたいなことができないんですよね、私。だから突っ走ってというか止まらなくなってしまう。そうなんで昨日の旅はすごく褒めてんのかな、まあ性分に合っている作品だった。でアニメ版も、まあ、結果かなり一気で見てしまったんですが、嫌な気持ちにならないんですよね。こういろいろもちろんその伏線があったりとかはするんですけど、こう勘ぐったりとかこうストーリーを変にああじゃないかこうじゃないかみたいな考えずに結構見てられるみたいなのがねいいんですわ。あとそのもともとそのね学生時代友達が貸してくれた時に素敵な本よみたいな感じで貸してくれたんだけど、その言い回しが好きなんですよね。結構そのためになるフレーズが入っていたりとかね、そういう作品ってあるじゃないですか、映画でも何でも、なんでまあその趣旨とかいろいろ違っていてもその言葉自体がこう残るものだったり、結構それでいいなと思っておりました。でアニメになるとね、映像になるとね、これ何々の映画版とかもよくそうですけれども、どうしてもそのとがき的な部分とか背景描写の部分とかって映像になると省くしかなくなっちゃうじゃないですか。まあそれを絵で表現しているんだけれども、でもその情景描写のセンテンスがすごく魅力的だったり、そこの言葉がいいなと思ってたりするとさ、それが見えないっていう悔しさはありますよね。まあどうしてもね、昨日の旅それも見た時ありましたけどね、鮮明に覚えてないんだけれども、なんかもうちょっとこういい書き方というか、なんか文章でクスッとできるようなところがなんか普通にただ絵として出ちゃうみたいなのとかってすごくもったいないなと思いますが、ただなんか個人的にすごく声優さんも合っているし、そのキャラデザもね、過去のアニメ版よりはすごく描き方が繊細で こう違和感なく見れて、まあ、CG も使ってはいたもののそんなコマ数気にしない違和感のない感じで溶け込んでたしみたいな、そんな作品でしたね。珍しいんじゃないですか、私はこんなアニメの話をするのってね。おーっと45分になってしまいました。過ぎてしまったじゃないですか、あっという間ですね。まあなんで珍しいんです、私が何かアニメを見るって。でしかも見終わるまでちゃんと見るっていうのも珍しい。あのその勢いついたら止まんないんだけど、その勢いつけるっていうなんかそのピンとなる部分に至るまでが結構私難しいので、なかなかね珍しいんですよ。この昨日の旅を全部わっと見れたけど、それの前に一気見できたのってなんだろう、それこそあれかな、鬼滅の刃をあのシーズン1を一気見したみたいな。あれはなんかこう覚えなきゃみたいな、なんか世の中のことを知らねばならぬみたいな感じで見てたから、ちょっと意味合いが違くて、その前にいっぱい見たって言ったらユーリオンアイスですね、スケートのね、あれは見ましたわ。涙流してましたね途中でね、確か。うん、であれの楽譜を買ったんですよね。で弾きましたね、あのどこに出すわけでもなく、いい曲なんですよあれが。またそれぐらいだよね。その前になるともうエヴァとかになっちゃうんじゃないかな。それぐらいなんか私にとってアニメって結構遠いんだけれども、気に入ったものはぐっと近くなるみたいな存在でございます。はい、すいません、45分過ぎてこんなまだタラタラ喋ってしまいましたが、締めに入りたいと思います。武藤さんね、喉大丈夫ですか？なんかだいぶ昨日辛そうにしてらっしゃいましたけどね、あの仕事の方大丈夫かが本当一番心、まあごめんなさい、あの体が心配なんだけれども、そうそう仕事がねあの心配ですよ。あの早く元気になって、元気にというかね、あの調子を戻してね、あのいい声の武藤さんで戻ってきていただければと思います。来週はさすがにね大丈夫だと思いますけど、あのまあ雨降ったりなんで湿気も多いんですけれども、の割に結構乾燥する時もあったりしますからね。で口開いて寝ちゃったりすると多分喉痛めたりとか、うん、ちょっとね今忙しい時期なんかで気が緩むとね風邪ひいちゃったりとかもあると思うんで、皆さんも特にこの、ね、5月の連休、あの思いっきりここであのハメ外してもいいと思うんですけど、あのちゃんとねこう戻ってこれるようにお願いしますね。私もあのちょっと仕事しながらののんびりしながらの連休にはなるんですけれども、まあそうね、ちょろっとなんか面白いイベントを自分で作れたらいいような気はしてますが、あんまりこうハメを外すとね戻ってこれなくなっちゃうんで、どうしたのかなと悩んでおります。まあ、引き続きあの良い連休を、怪我のないようにね、体調崩さないように健康を第一で楽しんで過ごせればいいかなと思います。あの仕事の方はね、恨めしい感じでみんな世の中休んでやがってみたいな気持ちもあるでしょう。あの私もそういう日はもちろんありますんでね、なんだけどあのどうかね、気を休められるようにこのゴールデンウィーク後でもいいんでね、あの無理なくお過ごしいただければと思います。はい、あ50分になりますねということで、ね、5分オーバーではありますが、楽しんでいただけたでしょうか、どうでしょうかね。一人会感想もしよかったらあの X でも SNS でもね構いませんし、個別にご連絡でもいただければ幸いです。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。無事にノーカットで、このままできそうですね、よかったです、ハプニングもなく、ということで本日もお付き合いありがとうございました。ではまた来週、バイバーイ。